藤沢歴史探訪、今月は藤沢市八ヶ岳野外体験教室、子どもたちとつないできた30年をテーマにお届けしています。さあ、今週お話を伺っていきますのは吉田早苗さんにご登場いただきます。吉田さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
どんなふうにですね、八ヶ岳野外体験教室関わってこられたのか、ご紹介いただけますか。
はい、できたのは1992年、今から30年前というふうに調べたところありまして、実はその前に1年前なんですけども、内覧会っていうのがありまして、まだ工事現場のような状況のところに先生方が行って、子どもたちを連れていくかどうかの判断の基準を見るっていう、そういう会がありました。でそちらの方にも参加させていただいたんですけども、実際には1番目の子どもたち4校のうちの1校で、江南小学校の5年生を引率して行ったっていうのが初めての経験になります。
初回からってことですね。
そうです、初回からずっと関わってきて自然豊かなところで素敵だなと思った第一印象でした。
初回から江南小学校の子たちと一緒に行ったという話出てきましたけれども、実は吉さんご自身は先生を経て、また教育長を経てということで、もういろんな立場で関わってこられたということなんですけれども、教員としてその子どもたちを派遣する立場だったり、またね、こう引率する立場だったり、また教育長としての立場だったり、いろいろ子どもたちを見てきたと思うんですけれども、どんなふうにその子どもたちの様子を感じてこられたのかもご紹介いただけますか。
はい、引率をしていくときというのは、やっぱ子どもたちが企画運営をする、手助けをする、支援をする、で共に過ごせる楽しさっていうのがあったと思います。もちろん安全安心、危険回避っていうことは重要なテーマなんですけれども、その中でも子どもたちがのびのびといろんなことが体験できたらいいなっていうことが支援できたかな。で現場を離れた場合には、今度はもっと管理責任というか責任重要な部分がありまして、例えばこう蜂が出たとか言っても自分で行って対応することができないんですよね。指示を出し、どのように現場の人たちが動けるかっていうことは判断できるんですけれども、具体的に一緒にできないっていうのがとても残念なことではありました。ただ子どもたちがその環境として、あそこをどうやって使っていってもらえるのがいいのかっていうことの運用面っていうのは随分考えさせていただいたなっていうふうにも思います。で、余計なことかもしれませんけど、一番気がかりだったのは事業仕分けというのに実はかかったことがありまして、運営面の子どもたちの体験が生かされるっていうようなことだけではなくて、いかに費用対効果というか利潤を上げるかということも考えなければならないっていうようなこともあって、子どもたちからちょっと離れたところで県内各市町村に PR 活動をして、他の市町村の子どもたちにもぜひあそこを使ってもらって体験をしてもらえたらなっていう、そんなことをした記憶もあります。
引率のその経験を生かされつつ、その立場がどんどんこう、ね、変わってきて、管理をする立場だったり、本当にいろんな目線で子どもたちを見守りながら、この八ヶ岳野外体験教室を支えてこられたわけですね。
そう言っていただけるとありがたいんですけれども、支えたかどうかというよりはもう今体験活動ってなかなかするところがなくて、私たちの古い時代はその場所を取ることっていうのがすごく大変だったんですね。でも安定した八ヶ岳野外教室、藤沢市が持っているっていう、そこはとてもありがたいことで、できればやっぱりそこをうんと生かしていただきたいっていう願いは常に持っていました。
この30年ってやっぱり数字で見るとやっぱり歴史あるなって思いますけれども、その1年1年は子どもたちが、違う子どもたちが行くわけで、またその自然の豊かさだったり、またその30年経つと景色も少しずつ変わってくると思うんですけれども、その大自然の中、子どもたちと過ごしたことをですね、ちょっと思い出していただいて92年から一緒に初回から行ってらっしゃるという話がありましたが、何回ぐらいこの教室みんなと一緒に行ったんですか。
子どもたちと行ったのは6回ですね。
結構行かれましたね。
はい、5年生を持たないと行くことができないので、その回数5年生を持ったということになります。その前にも5、6年生持ってるんですから、
教員として、その先生として子どもたちと 授業をしながら、そして5年生を担当されてからこそ、このまた学校とは違うところで子どもたちと過ごすことができたということなんですが、印象に残っているエピソードきっとたくさんあると思うんですね。で今日もですね、当時の資料ということで、もう貴重なものを私の目の前に広げていただいて、その時の日程4時間かけて行ったよとか、そういったものもですね、私ちょっと拝見させていただいてるんですけれども、どういったエピソードがあったのか、全部というわけにはいかないと思うんですけれども教えていただけますか。はい、
分かりました。自然体験っていう意味で言うと、一番最初の年行ったその1992年なんですけれども、枝打ち体験っていうのがありまして、ノコギリをですね、腰にベルトがあってそこにこう刺して持っていくんですけど、で枝をこう切り落として、まあ、伐採っていうか間伐っていうか、少しこうすっきりさせて日当たりを良くするっていうようなことがあったり、あと川遊びで獣医のびのびと遊べたりとか、その後放流もあったみたいで、手づかみ体験みたいなのもあったみたいなんですね。だからそういったこととか、あとはあの建て方が1棟1クラスっていう建て方になっているので、必ず集えるちょっとしたスペースがあるんですね。でそこに子どもたちが集まって、夜な夜な騒いでも誰もうるさく言わないっていうようなこともあって、やっぱり夜は楽しかったみたいですね。
川遊びだったりとか、こうまず木を切るとか、のこぎりをこう目の前にして持つとか、これなかなかやっぱり今もそうですけど、経験することって難しいことですよね。
そうですね、あの今はさせていただいているかどうかわからないんですけども、もう当初はそういうものがイベントとしてあり、であとはもう漆黒の闇ですよ。満天の星空、天体望遠鏡での観察、もうそれはもう本当に感動しました。
6回行かれたという話ありましたけれども、はい、その6回また違った感動があったんじゃないですか、先生の中で。
あの先ほど申し上げたように、体験教室自体のプログラムは子どもたちがやっぱり作っていくっていうことがメインなので、小学校の場合は比較的そういった体験が多いんですけども、中学校はもうスキー教室をやったりとかしていて、教育長になって中学生のプログラムを見に行って、おーって思ったところでありました。
その自然って、大人になってもやっぱり自然でいいなと思いますけれども、子どもの頃からこう正しい遊び方だったり、自然との接し方、またいろんなきっと虫だったりでも会えると思うんですけれども、そういった中でこう過ごすって、まあ、先生のまあ教諭という立場から医者さんから見てもやっぱり重要だなと思うことたくさんあったんじゃないですか。
そうですね、あの今学びが機械の向こうでもできるという、そういう状況になっていて、空気を感じるとか匂いとか気配とかって、そういったものってなかなか肌で感じられないっていうふうに考えていて、私はもうそれはもう貴重なことなんだと思います。行くだけで多分変わる、
空気が違うとか、そういうところからですよね。
そうです、本当にあの授業している学校の教室を体験教室の教室に置き換えて、まあ4泊5日ぐらいできたらいいのかなって、そこであの音読したりリコーダー吹いたり合唱したりとか、そういったことができたら素敵だろうなって思っています。
なんかちょっと気持ちがまた清々しくなるような感じですしね。やっぱ一つ一つの経験って子どもたちにとっては本当に重要で、やっぱりこう体験するかしないかで大きく変わるかなと思いますし、藤田氏が持っている施設、こういった素晴らしいものがあるよということを、ぜひ皆さんにも今日の、ね、お話を、ね、聞いて感じていただきたいと思います。さあ、もう6回も行かれたという話がありましたけれども、その周辺で何かおすすめのスポットとか、はい、こういったところに行ったよとか行くといいよっていうものをせっかくなのでご紹介いただけますか。
あの子どもたち的にはやはりこちらではできない乗馬体験、馬に乗るですね、それから乳を搾るから、もちろん大好きなソフトクリームを高原で食べるっていう、そういう場所が何箇所もあるっていう、それもまた選択ができるってことがすごい素敵だなっていうふうに思います。私は個人的には電波塔が大好きです。すごく大きな電波塔がもう何十基もある場所があるんですけども、そこで見上げて、あ、これが宇宙と通じてるとか世界とつながってるんだっていうふうに感じられることっていいなって思っています。
つながってんだなと思うと、またちょっと気持ちが豊かになりますね。
いや、すごい豊かになると思いますね。あとは、まあ、私の時はできなかったんですけど、登山で山の上から景色を見るっていう経験もすごく素敵だなっていうふうに思います。達成感もあるんだろうと思いますしね。
そうですよね。 勉強を、まあ、教室でする勉強、まあ、それも大切なんですけれども、それとはまた別にもう体で感じるっていう、そういった学べるっていう施設があるということ、またそういった機会があるって、藤沢市の、ね、子どもたちってちょっとやっぱり恵まれているなって思いますけれども、はい、やっぱりこういった施設どんどん利用していただきたいですね。
そうですね、もうかなり恵まれていると思いますし、小学校5年生で1回目で、中学校1年生で2回目っていう、小中両方で行くことができるんですね、はい、でそれぞれのプログラムがそれぞれの年代に応じて組み立てることもできるので、はい、素晴らしいと思います。ぜひ今後も残していっていただきたい。
そうですね、
はい、で他の市町の市町村の方々も使っていただけたらなって思いますね。
ホームページも結構しっかりされてますもんね、
はい、特に今コロナの影響で子どもたちが来ない時期も、はい、あそこのスタッフの方々がホームページに、はい、今日はペンキを塗り替えました、今日はこういうところを作りました、今日はこんな活動の試しをしてみましたみたいなのが載っかっているので、ぜひホームページも見ていただけたらと思います。
あ、こんなところがあるなら行きたいなって気持ちにきっと皆さんさせられますし、スタッフの皆さん今ねお話があったようにしっかりと管理もしていただいてますし、はい、話を伺いました吉田さんのようにですね、引率の先生ということで経験をしながら、また平成25年4月から4年間藤沢市教育委員会教育長という立場でも子どもたちをこう見守ってきたという立場からですね、いろんなお話を聞くことができました。今お話もありました30年、これからもっともっとね、こう子どもたちとつないでいくということで、引き続きこういったですね取り組み一緒にですね支えていっていただきたいと思います。今日は本当に貴重なお話を伺いました。吉田早苗さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。